おはようございます。今朝もご一緒に礼拝を捧げることができることを心から感謝をします。今日から私たちはアドベントという特別な時期に入ります。このアドベントという言葉には待つという意味があります。子どもたちがクリスマスを楽しみにしながら、あと何日かなとワクワクしながら数えるように、教会もまたイエス様が来てくださる日を心の中で楽しみにしながら待つのです。それはただクリスマスが近づくというカウントダウンではありません。私たちはこの時、昔救い主として来てくださったイエス様、そして今私たちと共にいてくださるイエス様、そしてやがてもう一度来てくださると約束してくださっているイエス様、この三つを思い起こします。教会では今日一本ろうそくが灯りましたけれども、週ごとにアドベントのろうそくが増えて光が明るくなっていきます。その光のように私たちの心にもイエス様の希望の光が少しずつ満ちていくように、そのような願いを持って私たちはこのアドベントの時を過ごしたいと思います。一言祈ってメッセージに入ります。愛する天のお父様、ありがとうございます。今朝も私たちをこのところに集めてくださり、共にあなたに心を向け、あなたを賛美することができること、あなたの御言葉を聞くことができること、なんという素晴らしい恵みでしょうか。感謝をいたします。主をどうぞ、そして今御言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが祝福してくださって、あなたの御心を私たちが深く知ることができますように、主を御言葉をもって私たちを強め励ましてくださり、このところからお使わしくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。今から2700年ぐらい前のイスラエルにイザヤという預言者がいました。預言者というのは神様の言葉を聞いて、それを人々に伝える働きをする人のことです。預言者のイザヤはイエス様が生まれる700年ぐらい前の人でした。でもそのイザヤによって700年も前に救い主イエス様が生まれることが予言されていたのです。そしてそのイエス様が良い知らせ、私たちにとっての最高の知らせを私たちにもたらしてくださいました。今日の聖書の箇所はイエス様がどのようなお方であるか、そのことがよくわかる、そんな聖書の箇所です。今日の箇所はこのような言葉で始まります。一節から三節をお読みします。主なる神の霊が私に臨んだ。主が私に油を注いだからである。苦しむ人に良い知らせを伝えるため、主が私を使わされた。心の打ち砕かれた人を包み、囚われ人に自由を、繋がれている人に解放を告げるために。主の恵みの年と、私たちの神の報復の人を告げ、すべての慰める人を、嘆く人を慰めるために、シオンの嘆く人に、灰の代わりに頭飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、沈む心の代わりに賛美の衣を授けるために、彼らは義の大木、主が栄光を表すために植えられたものと呼ばれる。とあります。この三つの説は一つの長い文のようにつながっています。イエス様は他の誰にも勝り、神様の霊を豊かに与えられたお方でした。それには理由がありました。それは貧しい者たちに良い知らせをもたらすためでした。イエス様は困っている人、自由を奪われている人、心が傷つき、涙している人を助けるお働きをなさいます。心が深く傷つく、そのような出来事は誰もが経験したことがあるのではないでしょうか。 また中には神様にもう見捨てられたとそのように感じるほど辛い思いをした方もおられるかもしれません。でもイエス様はそのような状況のただ中に良い知らせを持って来てくださったのです。私たちの気持ちは実に揺るぎやすいものです。ああ神様はもう自分のことなんて気にしていない、ああもう終わりだ、どうせ自分なんて、そのように思ってしまうことがあります。今の時代は表向きは楽しいことにあふれています。特にこのクリスマスはそうです。でもその楽しい雰囲気の中で心の深いところでは虚しさと絶望が広がる。私たちが置かれている時代はそのような時代でもあるのではないでしょうか。けれどもイエス様はそのような暗い世の中に言葉にできないほど大きな喜びを与えるために来てくださいました。イエス様はそれを一人で成し遂げられます。イエス様と共に聖霊が共におられ、また神の言葉を持っておられるからです。そのことによってイエス様は私たち一人一人を、そしてこの世界そのものを新しく作り変えることがおできになるのです。ではイエス様はどのようにしてその働きをなさるでしょうか。それは神の言葉を人々に伝えることを通してです。神様は苦しんでいる人や貧しい人に本当に喜ばしい知らせを伝える力をイエス様にお与えになりました。ではその良い知らせとは何でしょうか。それはイエス様が私たちの前に立ちはだかるすべての問題に打ち勝ってくださったという知らせです。私たちは自分の目の前に立ちはだかる問題に打ちのめされそうになることがあります。その中で根本的な問題は私たちの死であり、また罪であります。こんな罪は絶対に許されない、私はもう終わりだと思うような、そのような間違いを私たちは犯してしまうことがあります。もうやめようと思っても何度も失敗して心が折れてしまうことがあります。もう私の人生終わりだと思ってしまうほどに落ち込んでしまうことがあります。でもイエス様はそんな私たちに新しい人生があるよと、そのように語りかけられるのです。そのイエス様の言葉が本当なのだと悟るとき、私たちはこんな素晴らしいことが自分の身に起こってよいのだろうかと、自分でも信じられないほどの驚きと喜びと経験することになるのです。神様は旧約聖書の時代からこの喜ばしい知らせを少しずつ示しておられました。例えばヨベルの年という特別な年があります。これは主の恵みの年です。50年に一度イスラエルの人々たちが1年間働くことをやめ、借金を帳消しにする年です。この年には売ってしまった家や土地は元の持ち主に返されました。またその年にはお互いに支え合い助け合うようにと、そのように教えられていました。国中に自由を告げ知らせ、人々がその自由を味わうというのがこの年のテーマでした。そしてそれはイエス様が成し遂げてくださる本当の自由を指し示していたのです。救い主、メシアであるイエス様が、 この自由を完全な形で実現してくださいました。イエス様の十字架は私たちの借金を、罪の負債をすべて帳消しにしてくださいました。そして私たちに、もう許されたよと、もう過去に縛られなくてよいよと、そのように言ってくださるのです。それがイエス様が私たちの人生にしてくださる働きであり、それが私たちに与えられた良い知らせです。私たちはその知らせを心に留め、そのイエス様を心にお迎えして歩ませていただきたいと思うのです。イエス様ご自身もこのイザヤ書の言葉をとても大切にしておられました。イエス様はご自分の公の働きを始められる一番最初に、ナザレの街道でこの言葉を読み上げられました。読み上げられた後、イエス様は周りを見渡してこうおっしゃいました。今日、この聖書の言葉が実現しました、と。そうです。この予言は、イエス様がお働きを始められたことによって実現したのです。その瞬間からイエス様は人々を解放するため働き始められました。そして今も世界中福音が述べ伝えられるところでイエス様は働いておられます。イエス様は今も囚われている人を自由にし続けておられます。世界中にいるすべてのクリスチャンの語る福音にも同じように主の霊が働き、このイザヤ書61章が今私たちの前で実現しているのです。なんという驚くべき、なんという素晴らしい現実でしょうか。その時、人々は正しいことを行う力強い大木のような人になります。これは主が植えてくださった木です。イエス様は人を強めてくださり、根っこのしっかりした人に育ててくださいます。その目的は何でしょうか。神様の栄光が表されるためです。私たちはイエス様にしっかりつながって、命あふれる力強い人となり、神様の栄光を表す存在となるのです。これがイエス様がこの世に来てくださった大きな使命であり、そしてイエス様は私たちにもこの働きに加わるようにと招いていてくださるのです。8節9節をお読みしたいと思います。8節9節から永遠に続く神様の約束について覚えたいと思います。お読みします。主なる私は公正を愛し、不正な強奪を憎む。私は真実をもって彼らに報い、永遠の契約を彼らと結ぶ。彼らの子孫は国々に知られ、その末裔は諸々の民の中で知られる。見る人は皆認めるであろう。これこそ主が祝福された子孫であると。主なる私は公正を愛し、とあります。ここで言う公正という言葉は、ただ立法を守る、法律を守るということだけでなく、人間が本来あるべき姿を取り戻して生きていくこと、またこの社会が、すべての人が安心して生きられる、そのような社会へと変えられていくこと、そのような広い意味があります。神様は人間が本来の姿を取り戻し、また世界が良い方向へと向かっていくことをお喜びになるお方です。逆に人を傷つけたり、騙したり、神様の御心から外れてしまうような生き方をすることを神様は悲しまれるのです。神様がこのように強く、私は公正を愛すると言われるのは、私たちを守り導くためです。神様はご自身の約束を忘れることも破ることもない真実なお方です。だから私たちは安心して その神様の作られる新しい世界に希望を置くことができるのです。神様はその約束のゆえに一人子イエス様を私たちに送ってくださいました。そしてそのイエス様を通して世界をお救いになり、ご自身の公正を実現してくださいます。そのイエス様を見上げるとき、私たちは自分のことを第一にする生き方をやめて、神様の国と神様の義とを第一に求めて生きるようになっていきます。なぜなら神様は私たちをただ働かせて終わりではなく、あなたを祝福するよ、あなたを守るよと約束してくださる祝福の神様でもあられるからです。この神様を見上げつつ、神様の与えてくださる豊かな祝福を味わいながら、私たちはこの世にあって神の国と神の義を実現していくのです。その時、私たちは私たちの周りの人々が変えられていく姿を、またひいてはこの社会が変えられていく姿を私たちは見ることとなるのです。最後に10節11節をお読みしたいと思います。私は主にあって大いに喜び、私の魂は私の神にあって喜び踊る。主が救いの衣を私に着せ、正義の上着をまとわせてくださる。花婿が頭飾りをかぶり、花嫁が装飾品で飾るように、地が芽を生えさせ、園がまかれた種を芽生えさせるように、主なる神はすべての国々の前で正義と賛美を芽生えさせてくださる。今ここで語っておられるのは誰でしょうか。ここで話しておられるのはメシア、つまりイエス様です。イエス様は神様がこの世界を新しくされるそのご計画をとても喜んでおられます。確かにイエス様はさまざまな苦難を経験された悲しみの人であります。でもここでは違います。イエス様はここで大いに喜んでおられます。そして神様はイエス様に救いの衣を、正義の上着を着せてくださったというのです。服を着せるというのはどういうことでしょうか。少し前のイザヤ書59章では、神様ご自身が正しさと救いを身にまとい、ご自身を正しさと救いで包まれることが書かれています。神様は正義のお方であり、救いのお方です。でも神様はその救いの働きをイエス様を通して、メシアを通して行われるのだというのです。神様はイエス・キリストを通して救いの衣、正義の上着を着せられたイエス様を通して私たちを救ってくださるのだということです。そしてそれから700年の時を経て、イエス様は実際にこの地に来られ、私たちの罪を背負って十字架にかかり、私たちの救いを成し遂げてくださいました。イエス様は私たちを救うことを心から喜んでくださっています。その様子は結婚式に例えられています。その喜びは結婚式の祝福のようであり、庭が新しい命でいっぱいになるような実りの喜びに満ちています。イエス様はこの2000年以上もの間この働きを続けておられ、そしてそれはまだ始まったばかりです。イエス・キリストを通して神様はこの悲しみに満ちた世界に大きな喜びを流し込まれ、世界中の人々を驚かせておられます。そして今この歴史のこの瞬間にもイエス様は 世界中に神様の救いの働きを喜びを持ってあふれさせておられるのです。この素晴らしい働き、この素晴らしい使命を見るときに、ああ私たちもこのイエス様に従っていきたいと思わされるのではないでしょうか。私たちは神様の大きなその救いの力を喜びます。それは救いはただ神様のなさる技、驚くべき不思議な御業です。でも私たちはそれに驚き感謝をして終わりではありません。私たちもその働きに加わっていくことができる。私たちもイエス様と共に働いていくことができます。この良い知らせを告げるために人々がイエス様に出会い、イエス様によって変えられていく、その姿を見るために、またこの世界に神様の国が、神様の義が実現していく、その様子を見るために、私たちもイエス様の働きに加わることができる、イエス様のお手伝いをすることができるのです。そしてこれほど素晴らしい働きはこの世にありません。アドベントの期間が始まりました。このアドベントの時、私たちはイエス様の与えてくださったその救いを、その恵みを豊かに受け取っていきたいと思います。イエス様は今もなお人々を憐れみ、その傷ついた手を差し出して人々を救っておられます。まず私たちがその恵みに預からせていただきたいと思うのです。イエス様によって自由にされて、ここから一歩歩み出したいと思うのです。そしてまた私たちはイエス様に与えられたその使命を思いつつ、私たちもその使命を共にするものとならせていただきたいと思います。神様の国と神様の義がこの地に実現するために、弱い人、貧しい人、虐げられている人に仕え、またこの素晴らしい知らせを告げ知らせていく、私たち一人一人として、今週一週間、またこのアドベントの時、用いていただきましょう。祈ります。主なる神の霊が私に臨んだ。主が私に油を注いだからである。苦しむ人に良い知らせを伝えるため、主が私を使わされた。心の打ち砕かれた人を包み、囚われ人に自由を、繋がれている人に解放を告げるために。愛する天のお父様、このアドベントの第一の主日に、イエス様、あなたがこの地に来てくださり、救いの技を成し遂げてくださったこと、もう一度改めて覚えることができてありがとうございます。イザヤの予言の通り、主はあなたはこの地に来てくださり、罪人のために働いてくださり、主はそして最後には、その命を投げ出すほどに私たちのことを愛し、また私たちの罪をその身に背負って私たちを救ってくださったことをありがとうございます。神様、そのあなたを今心にお迎えします。主をどうぞあなたと共に今週一週間歩ませてくださいますように、あなたの与えてくださるその恵みを豊かに受けて、あなたの命によって生かされて今週一週間も進むことができるように助けてください。そしてまたあなたは、そのイエス様の果たしてくださったその使命に、イエス様がなお、また今も成し遂げておられるその働きに加わるようにと、また私たちを招いてくださっていることも教えてくださってありがとうございます。あなたのために仕えることができること、あなたと共に働くことができること、なんという素晴らしい恵みでしょうか。主をどうぞ今週一週間もあなたと共に済ませてくださいますように、食べる時も飲む時も眠る時も働く時も休む時もあなたに心を寄せ、すべてをあなたへの捧げ物として行うことができるように、 私たちの行う一つ一つのことを通してあなたの栄光を表すことができますようにお助けください。そしてこのクリスマスアドベントの時、一人でも多くの方をまたあなたのもとにお連れすることができますようにお助けください。感謝して愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。